皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は大暴落する世界の株式市場です。世界の株式市場の暴落が止まりませんですね。ヨーロッパから始まりまして今世界中暴落しているところです。日本もだいぶ下がってきまして、今日は日経平均で9400円台で終わってますかね。中国なんかもだいぶ下がりましたね。何百ポイントも下がってますけれども、まあとにかく、バブルの崩壊に伴います。まあ今年が、世界大恐慌3年目と前から申しておりますけれども、まあ今年が一番激しい年なんだろうと思うんですね。結局やっぱり日本のことを振り返ってみてもですね、3万9000円の吸った金から、91年ですね、ずーっと下がってきて、で上がったり下がったりを繰り返しているんですけども、結局一番安いとこ7000円以下のとこまで下がりましたね。で結局その下げトレンドって変わらないんですね。やっぱバブルの崩壊っていうのは本当にその体制を終わりにしてしまうような、それぐらい激しいもんだっていうことがわかると思うんです。ですから、もう20年前にバブル崩壊した日本ですら、まだ株価の暴落、そしてその一番元となっている不動産価格の暴落が止まらないわけですから、で、その間、とにかくどんどん問題が広がるばっかりで、いろんな症状が出てくると、治安の悪化とか含めて、どんどんいろんな症状まで出てくるというわけですから、まあ、それは凄まじいっていうことがわかると思いますね。で、今は、ですから、まあ、そのヨーロッパ、と中国がまあその段階に入ってきたんだろうと思うんですね。昔は日本でありまして、でそれから今度それが、アメリカに来て、そして、イギリスに来てアメリカに来て、それから今ヨーロッパということですね。でまあ同時にこれが中国にもこうやって波及してきたという感じじゃないかなと思うんですね。だから本当にこの全く新しい体制と言いますか、マネーのシステムでも経済のシステムでもやっぱり作り直さない限りこれ無理なんですよね。アジア危機ってありましたね。97年8年にあれもそのバブルの崩壊なんですけども、あれはねやっぱりその外側から入ってきてるマネーが抜けたことによる危機なんですね。のうち外国の投資が一気に引き上げられたことで、まあみんなそこを抜けちゃったんですけども、日本を含めた今本物のそのバブル崩壊が起きている国というのは、自分の国の中でやっぱりその資産価格の暴落がまあ中から起きちゃったという感じですね。だからこれはもうやっぱりその止めようがないんですね。外から金が入ってんで出てって、で崩壊したというよりも中がやっぱり崩れちゃったということですから、だからただ単に資金が抜けただけで暴落するのとはだいぶ状況が違うんだろうと思うんですね。で、そのタイは、97年の時はタイから始まったんですけども、今度はついに武力紛争ですよね。タイの武力紛争はなかなかすごいもので、軍も割れちゃったし、それから総選挙すればあれ反体制派の方が多いんですよね。で、それを軍事力で撒き散らしちゃいましたから、今度はゲリラ戦ですよね。民間防衛というスイス政府が出した本、皆さんご覧になったでしょうか。戦争の仕方が書いたんですね。こう攻め込まれた時は、正面からの衝突を避けて、まず向こうが侵略してくる時は、とにかく弾に当たらないように犠牲をとにかく最小限にする、隠れている。で、彼らが一旦出てきて、その動きが止まったら背後からですね、ゲリラ戦を仕掛けていく。まあ民間防衛にも書いてあります基本的な戦争の仕方でありまして、ですからイラク戦争でもアフガン戦争でもみんなイスラム側はまあそういう民間防衛という本にも載ってる、まあ戦争の基本通りにまあ戦争してるわけですけども、今回のタイの問題もやっぱそうなっちゃったところが残念ですね。やっぱりこの武力に武力を持ってその戦おうとするとですね、その場の戦闘は勝ったように見えても結局戦争に負ける。しかも今回は反体制派の方が数が多いわけですからね。あちこちでこれゲリラ戦やられてきて、ほらもう大変なことになるんじゃないんでしょうかね。まあそれもこれもですね、これやっぱりバブル崩壊に伴う症状の一つですよね。 アジア危機の後の世界というのはですね、まあ、特に新興国なんかそうですけども、やっぱり貧富の格差がだんだん広がっていったわけですね。というか伝統的な社会が崩壊したわけですね。ニュージーランドなんかもそうですよね。ニュージーランドなんかも昔は非常にその平和ないい国だったんですけども、新自由主義改革をやっちゃって一気にぶっ壊れちゃいましたね。タイもそうですね。王様の問題もこうありまして、結局もう国王ですら何にも対処できない事態になっちゃったと。今までの社会の規範がぶっ壊れちゃって、戦うだけという、そういう感じになっちゃったわけですね。だからもうあと何もないわけですよね。お互い戦って生きる道を探る以外に方法がないという、文字通りの戦国時代に突入しちゃったわけでありまして。ですから株式の暴落っていう、そのただ単なるね、値段の金融のその問題以上にですね、非常に深刻なことが起きてんだろうと思うんです。まあ、それで、これやっぱり、その株の暴落していきますと、当然企業、それから金融機関の経営が持たないですよね。株の暴落でおそらく一番大変なのは、金融機関なんじゃないでしょうかね。金融機関の資金調達力っていうのは、まあ、株価リンクみたいなところがあるんですね。その金融機関の決算というのは外から見えませんで、だからみんなインチキなんですよね。でもそのやっぱり外部の人は騙すと身内は騙せないわけで、お互い金融機関同士自分のところでインチキな決算書を出していると分かってますから、だから隣の金融機関の決算書なんか信用しないんですね。で、特に今みたいな厳しい状況になってくると、お互いどんな爆弾抱えてるか分かんないわけですよ。どこにどんなね、とてつもない不良債権抱えてるか分からないんで、ものすごい疑心暗鬼なんです。その時に、まあ、最後になんかそのみんなが見るのが、そのやっぱ株価なんですよね。株価が急速に下がっていく銀行ってのは必ず何かあるとみんな判断して、その金融機関同士が金貸さなくなるんですね。なので金融システムの中のこの内下場が始まるんですね。大体これで大きな金融機関で潰れていくんですよね。日本が90年代そうでしたでしょう。だからこれだけなんか世界の金融機関の株が下落して揺らいでくるとですね、それは大変で、ですからそういうところ裏口から中央銀行は金貸してやるんですね。昔日本なんかの場合は経営が立ち行かなくなった金融機関には日本工業銀行が金を借りて、日銀あたりから金を借りて裏口からちょっとスプレッドのけて貸してやるなんて操作もやってましたけどね。まあうちの銀行は誰も金貸してくれなくなりましたなんて公表するとそれで取り付けちゃいますから、まあ知らん顔してですね、まあ、有料の、優遇金利で金借りるようなふりしながら、実際は裏口から金借りてたっていうことがありましたけども、まあ、おそらく今、ヨーロッパでもなんかそんなことやってるんでしょうね。で、これを収めるにはやっぱりとにかく現生がいるんですね。取り付けを収めるにはとにかく金がいるんですよ。で、とりあえずヨーロッパは95条と言ったんですね。恐怖と威風作戦、ショック&ウォーって言いましたけども、アメリカがイラクに突っ込んだ時の作戦名と同じですね。あれを言ったんですけども、まあ、やっぱり、威風もないですよね。95条だったら空手家だってみんな分かってて、だからやっぱり売りが止まらないですね。で、売りを止めようってんで、ネイキッドショートって言うんですけども、まあ、構わず空売りするのを禁止すると、国債についてね、ドイツ政府が言ったんですが、まあ、それは非常に漫画みたいな話で、今の金融取引って非常に複雑ですからね。何がネイキッドって何がカバードかってよくわかんないじゃないですか。で、各国政府もそんなのには参加しないというし、まあ、基本的にやっぱ政策ももう発動できないんですね。だからこれ以上もう金がないわけで、いやー、万策尽きてきたなーと見ていて思いますね。まあ本当に一番根本的には不動産価格の暴落から始まってるわけですから、ヨーロッパでもね。だから不動産価格の暴落が止まればですね、まだこの金融機関の不良債権とはなんとかなるし、それからその金融機関の不良債権なんとかなれば、新規の投資も再開できるし、そうすれば投資が始まって経験良くなる道も開けてくるし、そうすれば財政赤字もやがて解消する方向へ、すなわち税収が増えるって方向へ、その期待をかけることもできる。しかしこの不動産価格の下落が止まらない間は全部は逆回転ですから、銀行はどんどん不良債権増える。だから投資をしない。だから不景気になる。だから税収も上がらない。だから財政赤字も広がると。これ止まらないんですね。で、しかしこの不動産価格の下落を止めるっていうのはなかなかそれは難しくて、国が全部買い上げちゃえばどうかと。しかしそれは社会主義になる。あえてじゃあ買い上げたとしてもですね、じゃあその買い上げた土地を今度賃貸に出そうとすると、 賃貸料がこの下がってるとですね、その賃貸料から逆算した実質的な地価がやっぱり下落していることになりますから、まあ市場経済が進んだ国ではですね、まあなかなか公定価格でね、土地の価格を考えていても意味がなくなっちゃうわけで、いやーこれはだから本当に一旦終わりになるんだなと思いますね。だからバブルの崩壊っていうのは本当にですね、もうどうしようもない末期がみたいな話になっていくんですね。だからこう全身のやっぱりこう機能麻痺みたいなことがこう起こってくるわけですよね。だから本当になんかその新しいものができるまで、なんかこれはこのまま消えていくんだとやっぱ思った方がいいですね。だからもう一大ドラマですよね。平家物語じゃないけどもね、こう最後滅びて壇の浦で沈むまでの一大物語がなんかこう今展開されてるんだと思った方がいいんじゃないでしょうかね。で、相場のことですから、まあ上がり下がりもあるんでしょうけども、まあこれだけ下げが大きいということは、大手の機関投資家なんかも売りに回ったんでしょうな。もうリスク資産持ってらんなくなって、大口がその投げ売り始めてんじゃないんでしょうかね。やっぱり、その、基本的には、なんつうのかな、その、バブル崩壊の不景気というものですよね。だから、不景気になれば株はそら下がるわけで。ですから資金繰りをつけるだけじゃなくて、そういうマクロ的な状況から言ってもですね、まあこれは売りなんでしょうね。で、もちろんその空売りしてる人たちがいるんですが、大体もう途中で全部いなくなっちゃうんですよね。本当に日本もそうですね、この二十何年間バブル弾けて時間が経ちましたけども、まあ基本的には相場から離れてる人でないとなんか未来は作れないですね。いまだになんかこう、売ったり買ったりしてる人いますけども、まあ、証券業界には昔から投資家うじむし論ってのがあるんですよ。まあ、長く証券界にいる人は知ってると思いますけども、投資家うじむし論ってのがいて、あって、殺しても殺しても湧いてくるのが投資家だと、だから別に気にしないでいいんだという考え方があるんですね。ですから、そもそも証券市場なんてそういうところですからね。まあ、どうもならんわけですけども、まあ、資金調達なんか一つ考えてもですね、これはもう、今までのようにね、市場からの調達って難しいですね。そうするとどっかの大手の銀行がですね、8000億でしたっけ？みずほですが、8000億もなんか調達するとか言ってますけども、下がり続ける相場の中で、その8000億の調達なんてのは無理ですからね。だから、まあ本当にその、不良債権は増えるわ。で、それを穴埋めするための資金調達は難しいわで、やっぱり市場金融の上に乗っかっている人たちはですね、本当にでも急激なこれ収縮に見舞われてくるんじゃないでしょうかね。しかしそれにしてもその為替見るとやっぱりすごい円高ですよね。やっぱり有事の円買いですね。やっぱりこれはもう日本が本当のこと言えばね、一番買われてる、やっぱこの産業力の力っていうこと、産業力ということですからね。なんか本当にその日本も自信を持って少し自分の国を立て直し、政府も本気になってやって、それから日本初でやっぱり新しい金融システムの提案をしないといけませんよね。政府もね、まああれじゃどうしようもないと思うんですが、しかしこうアメリカやその EU の様子見てると、金融システムの方向性っていうのはもう完全にこの投機封じ込めですね。やっぱり80年前とそれは全く同じだな。80年前も当時はモルガンですよね。モルガンがやりたい放題やってこれ徹底的にぶっ壊すっていうのが一つの大きな方向性だったんですけども、まあ今回も同じですね。大手の金融機関は解体すると、自己勘定取引禁止、ヘッジファンド、プライベートエクイティ禁止、それからデリバティブズも許可制だと、許可を受けたもの以外は全部禁止と。だからプレインバニラのスワップ以外は禁止なんじゃないですかね。そんな感じで、だからもう本当に大手金融機関も、解体ですから、金融市場ってのは実にフェアなマーケットになりますな。前から言ってるようにですね、10兆円規模のところと100万円の投資家がですね、一緒の場所で取引していること自体がね、アンフェアなんですね。そりゃそうですね、10兆円のところがですね、金動かしはいくらでも市場動いちゃうわけで、で、そこに100万円の投資家が行けばですね、金巻き上げられるの決まってますね。やっぱりその、市場原理のね、市場原理ってことを言うならですね、寡占とか独占の弊害が起こらないようにやなきゃいけませんね。今の金融市場なんか完全に寡占独占の弊害で資源の効率的配分が歪んでるんですから。まあとにかくみんなちっちゃくしちゃってですね、みんな1000万円規模ぐらいにすればですね、それは平和なんじゃないですか。勝った負けた、勝った負けた、みんなやったらいいわけですからね。それが市場の役割だと思いますよね。 だからまあそういう方向性で動いていくんでしょうね。やっぱりそのシステムを作った国ってのはその変える力も強いですね。まあ特にゴールドマンの今回のその証券詐欺の事件というのはですね、金持ちの金を騙し取ったんですね。要するにゴールドマンは。普通証券詐欺っていうのは金持ちが貧乏人を、何もわからない貧乏人をから金を騙し取るってこと多いんですけども、ゴールドマンの場合はですね、金持ち、あるいはプロを騙して金儲けしたわけね。だからこれはプロ連中あるいは金持ち同士を仲間割れを起こしたわけですね。そうするとやっぱり徹底的にやろうって話なんですね。これが今までの金融の問題と違うところです。今までは被害者はみんな庶民だったからね、貧乏人だったから、そんなこと構うもんかっていう、まあこれひどいでしょ。アメリカってそういう国なんですけども。まあそういうことだったんだけど、今回は金持ちがですね、俺の金をゴールドマンが取ったと思ってますから、だからやっぱこれは徹底的に壊さないかんと。こういうことだよね。漫画みたいな話なんですけども、だからこれはやっぱ徹底的にいきますね。だから日本としてもやっぱりここはね、金融は原点戻るしかないですよ。やっぱ金融はね、産業金融ですよ。実業と、それから金融は車の両輪ですよね。なんか最近やっぱり金融だけなんかいろんな言う人多いですよね。金融緩和いくらでもすればいいんだとかですね。そのバカなこと言ってどうなんですかね。イギリスなんか見てくださいよ。経済が破綻しちゃって、産業が破綻しちゃって、金融も破綻してるところどんどん金融緩和やってですね、金融機関の資金繰りだけつけたもんですから、物価上昇率は年間 3% 以上になっちゃってですね、卸売物価の方が 6% ぐらいでしょ、そこへ持ってきてポンドがどんどん下落して、未だにそのものすごいポンド売り仕掛けられてますよね。で、政治がついに破綻しちゃって連立政権になって何も決まらなくなっちゃって。だからもうイギリスなんか住めないんじゃないですか、あれ。私、前から言うように、あれが本物の、やっぱりハイパーインフレだと思いますね、イギリスなんかね。消費者物価上昇率が 3.5% 程度だったですよ。もう、マイナス成長の時だったら、それ完全にこれハイパーインフレですよね。今の我々の生活はものすごい小さなマージンでやってますから、ね、先進国、成熟国ってすごく小さなマージンでやってんで、マイナス、実質マイナス成長のところに物価上昇率が年間 3% 超えちゃったらですね、本物のハイパーインフレですよね、それ。で、仕事はないわけでしょ？だったら海外に逃げ出すか、完全自給自足に踏み込むか。やっぱりイギリスはあれハイパーインフレと言っていいんじゃないのかな。だから、もうそれは加速したら一気に行きますよね。これポンドが、これ売り仕掛けられちゃってるから、あれそのままドーンと売られるとですね、もう赤字国だからもう、つっかえ棒が刺さんないですね。そうすると物価上昇率なんかあっという間に二桁になっちゃうでしょうし、ハイパーインフレどんどん激しくなっちゃって、国終わっちゃいますもんね。まあ、その間に、なんかそれこそ反テロ法でも使ってですね、市場を止めちゃうんでしょうけども、しかし市場を止めちゃったら今度はやっぱ投資が起こらないから、中世の時代ですよ。中世ヨーロッパですよ。何もしないと。格好だけになった形だけの権威がずーっとそう居座って、ね、既存の市場を維持するだけになっちゃって、中世ヨーロッパのようなですね、すごーく暗い貧しい時代にそれ戻ってっちゃいますよね。なんかどうすんのかと思うんですけども、まあとにかく、そのバブル崩壊した後のその各国の姿っていうのは、なんか日本のこの20年間と比べてみるとよくわかりますよね。みんな同じことやんだね。同じ失敗を見事に繰り返しますね。やっぱりこの世代が変わってんですね。日本もそうでしたけども、やっぱりその前の激しい時代を知ってる、戦争の時代を知ってる人たちもいなくなっちゃって、目の前のことしかわからないのが増えてくんですね。そしてやっぱり金融の破綻でも何でもですね、こう対処が全部後手後手に回ってくるんですね。それは非常によくわかりますね。まあそんなことで、これイギリスなんかはあんな風にハイパーインフレになっちゃったらもうイギリスは住めないわね。同じことがこれからアメリカにも起きるんでしょう。アメリカも物価上がってきましたね。で、仕事はないし、それで、ね、ドルはどんどん安くなっていくし、これ、アメリカはどんどんひどくなっていったら、これまた揉めるでしょう。ロンポールの息子なんか出てきましたね。ブリティッシュペトロリウムの件なんかについては、アメリカ政府がいろいろね、ブリティッシュペトロリウムの原油流出に文句つけてることに対して、いつアンアメリカンなんて言ってましたからね。レッセフェールがいいみたいですよね。なんか本当に怪しいような話がどんどん出てきていて、自分さえ良ければという人たちもね、世の中どんどん増えてくるし、まあ本当にこの先っていうのは、まあ日本が最初になんか新しい形作るしかないんじゃないですか。 世界で初めてね、本格的な内部からのバブル崩壊が始まったのは日本ですから、日本が新しい形作らないとね、中国なんかこれ偉いことになりますよ。ね、これどうせ円高に行けばですね、日本も騒ぎ出してきて、やっぱ原安が悪いって話になってくるでしょうけども。まあ中国は中国で自分の内部からバブル崩壊すれば、一度の発注もいかなくなるしね。まあとにかく20世紀のシステムが今までのものがこれで終わるんですね。とにかく日本再生をなんかね、やるしかないですよ。ね、予想を見ててもね、いいことないし、自分たちの足元から立て直していくしかないんじゃないかな。そんな感じがしますね。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、大暴落する世界の株式市場ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。